佐藤秀一議員、建物の地震対策への支援について。問い、制度と支援策の概要は。答え、法律に基づき耐震改修促進計画を策定し、木造住宅の診断、改修やリフォーム補助を実施した。問い、成果と課題は何か。答え、住宅耐震化率は 68% から 88%、 特定建築物も 71% から 89% へ向上。診断は増加する一方、改修は費用負担で伸び悩み、伴走支援を強化する。問い、今後の対応について。答え、工事費高騰に対応し、補助上限を最大115万円に拡充。事業者紹介や融資案内など、支援を強化していく。イラスト、まずは耐震診断を。田中紀子議員、地域交流センターへ移行。明確な基準と懸念する予約方法。問い、営利か非営利の判断は。答え、営利活動とは直接的または間接的に金銭的利益を得ることを目的とし、その判断は利用申請時に行う。非営利団体が営利活動の場合は営利団体で取り扱う。問い、公民館では利用許可時に使用料を支払っていた。令和8年度から使用料は当日までの支払い。使用料支払い後の利用取り消しは時期によって全額や5割返還。利用取り消し時点で使用料を未払いの場合は。答え、利用取り消しは届けのみで支払いはない。問い、5割返還に設けた理由は。答え、近隣市を参考。今日、木更津市、利用申請許可後当日まで使用料を支払い。近隣市、利用申請許可時に使用料を支払い、施設利用許可書を発行。木更津市、利用日の30日前までに利用中止の届出をした場合、全額返還。利用日の10日前までに利用中止の届出をした場合、5割返還。近隣市、納入した施設使用料は特別な場合を除き還付できません。ただし、利用日の7日前までに利用取り消しの手続きをした場合は、使用料の半額を還付します。今日終わり。木更津市は一部分を参考にしていた。陳情。陳情案第1号、臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求める意見書提出、採択に関する陳情書。陳情者、一般社団法人中国における臓器移植を考える会代表、丸山博明さん。世界的に移植用臓器が不足する中、不正な臓器取引や移植目的の渡航が深刻化している状況を踏まえ、国会及び政府に対し、臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求める 意見書の提出を求めるものです。教育民生常任委員会協議会、陳情者の趣旨説明質疑。教育民生常任委員会、執行部の参考意見を聞いて審査。不採択。本会議で委員会の結果報告後、審議。不採択。陳情案第2号。メッセンジャー RNA ワクチン、レプリコンワクチンを含む接種事業中止の意見書提出・採択に関する陳情書。陳情者、宇井敦史さん。メッセンジャー RNA ワクチンは、標的細胞が特定されぬまま、特例承認として接種が開始され、現時点で安全性の検討は不十分であると考える。国に対して、メッセンジャー RNA ワクチンの国民への接種を中止する意見書の提出を求めるものである。教育民生常任委員会協議会、陳情者の趣旨説明・質疑。教育民生常任委員会、執行部の参考意見を聞いて審査。不採択。本会議で委員会の結果報告後、審議。不採択。